この番組は私たち新人声優の2人さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。
あ、ブッティ大丈夫？
大丈夫
ブッティのイヤホンがちょっとなんか
いろいろと音が入らなくなりました。
わちゃわちゃしてた。
もう入るようになった。
大丈夫？
大丈夫。
機材トラブル OK？
なんかギンギン言ってるけど最近多分大丈夫。
ちょっと前半最初多分イヤホンからの音源と元からの音源で二重に聞こえてたかもしれないけど、ですけどあのご了承くださいませ。
右からのイヤホンが聞こえない？あれ？私右だけつけてたから音量がないとか思って左を見たら左のところから音が漏れてて左で聞こう。
そう、なんか二重で聞こえてくる。自分の耳のイヤホンと前から聞こえてくるからびっくりしちゃった。
しかも左は聞こえるけどギーギー言ってる。大丈夫かなこのイヤホン。まあいいや。
大丈夫ですか？
大丈夫。あの音が聞こえなくなったらあのさやかからのキューで頑張ります。
ブッティー、
もういろいろとね
今日ね、あの実はですね、皆さんちょっと聞いてくださいよ、はい、ブッティの愚痴なんですけど、はい、今日の収録のねお昼にね、はい、なんか不吉なね LINE が来たんです、ブッティから。
まあまあまあ、よくあること
だ。確かによくあることだな。ブッティからの不吉な知らせ。なんかイヤホンのね変換プラグをねなんかなくしたとか言ってね。
なんかここでやるときはね変換プラグがいるんで。
そうなんですよね。そのなんか、標準んミニサイズを標準サイズに変えてくれる、ちょっと大きくしてくれるプラグに変換してくれるものが必要なんですけど、それ私がもう初期にねブッティにね変えてあげたやつをねなくしてね。
違う、そうなんだけど。
そうなんだ、
そうなんだけど。
そうでしょ。
実際そうなんだけど、うん、いやじゃあその時もちゃんと探しはしたんだよ、
うん、
なかなかね売ってないのよね。
まあね、
まあね。
私はもうなんか普通に売ってるもんだと思ってて、私もすぐに一発目でその変換プラグのある百均に巡り合えたから、え、あるじゃん、え、何何っていう感じで今日いたんですけど、
結構その初期の時もいろいろな百均にあるって話は聞いてて、百均をちょっといくつか巡ったんだけど、通常のそのスマホとかのサイズの変換プラグだったり、うん、あとなんださっき言ってた iPhone
の、ライトニングへの変換プラグとか売ってたりするんですよね。
そうそうそう、なんだけどその私たちが必要としてたプラグ変換が売ってなくて、
そうそうそう、
で結構売ってないっていう話をして、その時初期の時にもさやかに私見つからなかったっていう話をして買ってきてもらったわけ。
私がほらよって
そうね、
お前にあげるよ。
なんか、ね、偉そうな感じで渡してくれた記憶がある。
そう、それがねなくなったっていうのを今日のお昼言われ、まったくブッティはしょうがないなってことで、ちょっと私が早めにお仕事終わったので、じゃあ100均に寄ってってあげるよってことで行ったら、1軒目あれない、いや2店舗目ならあるだろう、え、ないんですか、あ、はい、ありがとうございます、3店舗目ありますか、ないですか、はい、わかりました、もう知らない。
結構ないんだよね。一応私も今日来る時にねいろいろ寄ったんだけどやっぱりなくて、うん、でまあ結局見つからなかったということで、あの局長にお送りしました。
局長ありがとうございます。
すいません、
本当申し訳ないです。あー、すっきりした。みんなに愚痴ってすっきりした。
ちゃんと探しときます。
はい、もう今度私がまた買ってきてあげるよ。
マジで、
あったらね。前私が買ったところの百均も今日は寄れなかったから。
あー、そうかそうか、
そうそうそうそう、道すがら来たからね。
うん、
から昔買ってたところにあったらいいね。
あったらちょっと探しときます。
あったら利子100万で。
それならいらないよ。もっとあの普通にアマゾンとかネットで買います。アマゾンとかで買うっていう手段もあったけど、
うん、
ね、
まあ、当日のお昼だからね。
ないっていうのを気づいた時にはちょっと今からネット注文は無理だなってなった。
さすがに魔法使いのアマゾンさんでもちょっと無理かな。
そう、ってことで今回はお借りするということ。
お借りするということ
で、すいません。
はい、はい、ではでは、このね、まあ、今回79回目、次80回目ですよ。
そうね、あ、え、てかそう忘れてたけど、今回もちゃんとマスクして対応してます。めちゃめちゃ可愛いマスクしてるし。
でしょでしょでしょ、可愛いでしょ。
これ逆にしたんだよね。
うるせえ。 まあ、私のツイッターを見てくださってる方はもしかしたらご存知かもしれないですけど、私はずっとマスクを逆だと思って、逆が正しいものだと思ってつけてました。
上下をね、上下を上下間違えてるから、キャラクターがついてるけどキャラクターがもう上下になってたんでしょ。
そう、鼻の部分が山なりになってて、その山なりになってるところを顎に合わせるんだと思ってたんです私は。
普通のマスク違くない？
いや普通 の, あの紙マスクのあのなんつのひだひだになってるやつばっかり使ってたから、こういう立体マスクの形がよく分かってなかったの。
紙でも立体あるけどあんま使ってなかったんだね。
使ってなくて、もう本当にギャザーっていうかなんか、
うん、
そう折り折りになってるやつ、うんうん、しか使ったことなかったから、そう初めて立体のマスクをいただいて、あ、この山なりになってるところ顎に合わせるんだ、あれキャラクター逆だけど、あ、もうこういうデザインなのかなってずっとつけて
た。しかもアルファベット、
うん、
字が書いてあるけどそれも逆になってたってことでしょ。
そうそうそうそう、全部逆逆さになってつけてました。すいません、
そこは気づけ。
すいません、手作りのマスクだからしょうがないかなと思ってました。
作った側が悪いみたいで、ひどいな。
あれあれあれ、
そんなこともありました、
はい、ありました。そんな安藤とジャックブッティがお届けするジャックインのボックス、うん、ちゃんと聞いてくださいね。じゃあそろそろ
コーナーに行きたいと思います。まず最初のコーナーは、ぶつけちゃった、
さやかのおすすめメニューメニューメニューのコーナーです。
はい、
はい、ということで、私さやかが皆さんにおすすめしたいなという題材を、皆さんにおすすめしちゃうコーナーです。ずっとおすすめ言ってんな、
はい、ね、いよ。
はい、ということで今回皆さんにおすすめするものは、
はい、
符号ケージ、
うん、
バランスアンリミテッド
で、そこまでタイトルか、
そこまでがアニメのタイトルですね、はい。ま、こちらもともとはあの小説でして、
うんうん、
でそれを、結構昔に、深田恭子さん演じる、あのドラマで、
じゃないの、
え、
深キョンじゃないの、
深キョンなの、
深キョンなの、
私深キョンだと思
った。嘘、深キョン、さっきも深キョン言ってて嘘、深キョン、
私間違ってアクセント覚えてた？
フカキョンじゃないの？
フカキョンか。
いやでも人名のね、人物名のアクセントは
まあ
決まりはないから分かんないけど。
分かんないけどフカキョンだと思ってた、ずっと。
違和感半端ない。
まあ、
いや、まあ、いやいや。よく分かんないし、いや。
そうなの？あ、ちょっと
分かんない。私が違うか、分かんないし。
いや、はい。深田恭子さん演じる符号刑事が昔ドラマとしてやっておりまして。うん、まあ、もう富豪刑事だからね、すごいお金持ちの、まあ、刑事がもうあの何事件を解決していくのに全てお金で、
あ、嫌な世の中。
いや
賄賂、
賄賂とかじゃない
これで一つ手を打ってもらえますか。
いや、すごいなんか簡略的な説明すると、なんかミサイルを撃ち込んでなんとかするとか、そういうお金のかけ方ね。
そういうお金のかけ方、
そう、
ミサイル、
いや、ミサイルっていうか、それは例えですけど、まあ、賄賂とかじゃなくて、そういう物質的に、まあ、例えばビルに立てこもったとするじゃないですか、犯人が、うん、そしたらそこのビルを一式買い取って、もうここは我が家のビルになりましたということで、好き勝手自分でやっていいですよみたいな。そういうことができる、なんか
めっちゃ金持ち、
お金持ち流の事件の解決の仕方を、
なるほど、ね、
もう爽快に楽しんでいくっていうドラマを、ドラマやってたんですけど、
うん、
それを今回、アニメで、
うんうんうん、
バランスアンリミテッド、はい、バランスアンリミテッドってどういう意味かな、石田先生、ブッティちゃんブッティちゃん、
え、バラアンリミテッド、
うん、
バランス今日バランス金庫金庫アンリミテッドって何、でもよく聞くよね、アンリミテッドってなんだっけ、めっちゃ聞くのにね、なんだっけ、なんか最近は聞いたのに、
頑張れ、
アンリミテッド、もうなんだっけ、わかんない、金庫世界で言え金庫、なんだ、アンリミテッド、
いや、アンリミテッドの意味を知らないの、調べようとするな
これ調べてると
まあリミットだよ、もともとはその単語は、
期限、
そう
期限なし、
そういうことだよね、
期限なし
で、あのバランスはどういう意味でしょうか、で調べようとしない、
どうしたの、え、期限なき均衡 期平均何何、
まあ、そうなりますよね。なんかトイックではよく使われるあのバランスっていう言葉は平均とか、
そっちじゃないの、
そっちじゃなくて予算とか残金、残高とか、
残高バランス、
うん、
へ
っていう意味もあって、
知らなかった。
だからバランスアンリミテッドっていうのは
予算もう限りない予算みたいな、
限りない残高無限っていう意味です。
あ、そうなんだ。
そうだから本当に残高無限でもういろんな風にあの事件を解決していくっていう、
まんまやね。
そう、まんまのまんまやねっていう
なるほどね。
そうでですね、まあ、もともとこの、 あの元は小説なんですけど、結構昔にあの作られた小説なんですけど、1976年に、そうだから結構昔じゃないですか、うん、でアニメ版にあたって1970年代 の、うん、あの時代背景じゃなくて、もう本当に現代、ちょっとだけ近未来的な、
うんうん、
その背景に直して、うん、なおかつあのバディがいるんですけども、あの宮野真守さん演じるバディがいるんですけども、まあ相棒ですよ、うん、相棒を新たに、その小説にはなかった点、新たにそのアニメでそのバディとして宮野真守さん演じる、キャラクターを入れて2人 の、 あのバディの物語ってことで、
その相棒も金持ちってこと、
それは貧乏普通一般の人、
あだけど立場的な相棒、
そうそうそう、刑事としての相棒で、そのまあすっごいもうお金で何でもかんでも解決していく、うん、破天荒な刑事と、それに振り回される宮野さんを楽しんでくださいっていう、
振り回されるのね。あーなるほどね、うん、へえ楽しそう。
結構ね、その神戸大輔が主人公なんですけれども、その神戸大輔役の方が今回テレビアニメでは、うん、あの大貫勇輔さんという方で、うん、あの俳優兼バレエダンサー、
バレエダンサー
の方が演じてるんですよ。
へ
ー、だからある意味ちょっとね、なんか声優的な演技はされてないから、うん、ちょっと浮いてるなってとこあるんだけども、うん、でもその浮いてる感がこの神戸大輔のなんかちょっと浮世離れしてる、ちょっとなんかすごいなんか浮世離れしてるダンディーっていうか、まあちょっとなんか色気のあるキャラクターにすごいハマってて、あ確かにこれは、あ大貫さん合ってるなって私は思ったんですよ。まあ確かに声優らしいなんか演技じゃないから、なんか声優っぽくないっていう風な感じで言われてるところもあるんだけど、でもやっぱりそのキャラクターにもすごい合ってるなってことで、なんか私結構自分的にはなんかカートン的な演技をよくしちゃうから、そういう俳優的な演技でなんかテレビアニメにハマるっていうのがすごい勉強になって、
そうなんだね。
そう
なんかなんだろう、ジブリじゃないけど何かしらその、
うんうんうん、
そういう合わせた、
そう
作品に合わせたとかね、キャラクターに合わせた、イメージに合わせたみたいな感じでキャスティングだったんだね。
そうなんですよ。だからそ の、 あの神戸大輔の演じる大貫さんの演技とかもすごいなんか皆さん聞いてほしいなって、
へ、
いやめっちゃ合うってびっくりしました。
マジ か、 なんか私はそのがっつりお金を使って解決するのがめっちゃ見たい
まあちょっと爽快ですよ。もうい
やもうだってもうこれ全部うちが買い取るからふいみたいな感じで、
そうしかも損害額の倍を保証しておけ、
やばいいくらぐらいあるんだろう総資産、
本当ね
何してる人、
あ、ま、大富豪の、
親が
大富豪で、その息子子息
土地を持ってるみたいな、その親がそこまで詳しくは書いてないのかな、
そこまでは詳しくは書いてないんだけど、
会社の社長みたいな、そういうことは分かんない、
そこまでと明記されてないかな、
普通に
大富豪の御曹司ってある、書いてあるから、
なるほどね。ちょっとなんか服とかこっからここまで全てみたいな、
あーとかそんな感じ、
素晴らしい。
あとなんか王子とかが来たなんか大宴会みたいなのがあって、そのイベントの中で事件が起きちゃうんだけども、その王子の持っている何億もするような車を、あの車が必要だからって言って、その多分1億ぐらいのものを10億で小切ってポイって
ちょっと貸してくれみたいな、
貸してくれこれは買い取ったみたいな、
やばい行ってみたいね、
じゃあ行ってみたいね、いいからだっていうのが、
やばいいな、
俺は買い取るみたいな、のがそういう爽快なところもあったりとか謎とかもあったりするんで、そこを楽しんでいってみてください。はい、ということで今回おすすめしたのは、富豪刑事バランスアンリミテッド でした。ぜひ皆さん見てみてください。
見てください、番組まだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。